皆さんおはようございます。2023年の1月8日の神出礼拝説教、これから始めさせていただきます。2023年、もう明けまして、今日で、8日になりました。楽しかった本当にクリスマス、そしてお正月もですね、あっという間に、過ぎてしまいました。皆さんにとりまして、この、クリスマスからお正月は、いかがだったでしょうか。きっと楽しくお過ごしになられたことと思います。今はですね、私たちはこの改めてですね、これからこの始まっていきます年にですね、どんな年になるのかにですね、こう思いを、皆さんもお持ちになってるんじゃないんでしょうか。この時はですね、今年が本当にどういう年になるか、どのようなまた皆さんが年になってほしいのかをですね、考える時だと思うんです。そしてそういう思いを、新たにしながら出発をする時だと、思うんです。この出発の時なんですね。今日この与えられました聖書は、このルカによる福音書の、3章の、15節から、23節であります。そこから今朝ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。主イエスキリストはですね、そのバプテスマのヨハネからですね、洗礼をお受けになりました。この洗礼者ヨハネはですね、ヨルダン川のこのですね、ほとりのこの荒野に、現れましてですね、人々にですね、悔い改めの、洗礼をですね、進めたわけです。彼はですね、人々に、悔い改めを、迫りました。当時の人々もですね、この世の終わりは近いと感じていました。イスラエルはですね、このヘロデ王のこの死後、本当に3人の子供たちが領土を争っていたりですね、この混乱の中で首都エルサレムを含むユダヤ地方はですね、本当にこうローマの直轄領と、されまして、異邦人であるこのローマの総督が治めておりました。しかしですね、ローマの支配に反対する人々はですね、たびたび反乱を起こしまして、世情は本当に騒然としていた時代であったと言われております。そうした不安の中でですね、人々はこの、乱れた世情をですね、救うメシアの到来をですね、待ち望んでいたわけであります。人々はですね、このヨハネこそ、洗礼者ヨハネこそメシアかもしれないと期待をしたんですが、ヨハネは自分はメシアではないと、メシアはやがて来られる方だと言っております。主イエスは洗礼者ヨハネが宣教を始めたのをですね、聞かれまして、そして故郷のナザレですね、ガリラヤを出まして、このユダの地に来られたわけです。そしてヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました。主イエスが洗礼をこの受けられた時なんですが、天が開いて声が聞こえたとルカは記しています。皆さん3章の21節から22節です。先ほど読んでいただきましたけどもですね、 で民衆が洗礼を、皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたと。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。主イエスがですね、洗礼を受けられた時、この天が開いたとルカは記しますが、この天が開くということは、そこにですね、神様のこの介入があったということなんでしょうね。神様自らが行いをされたということをですね、表す表現ですね。かつて預言者イザヤの時代ですが、このイザヤはですね、そのイスラエルの絶望的な状況の中で、神様に嘆願しています。イザヤ書63章19節に、どうか天を裂いて下ってください、見舞いに山々が揺れ動くようにと言ってます。イザヤ書63章19節でそう言ってるんですね。バビロン捕囚で本当に苦しんでいるイスラエルの民ですね、鳥なしの祈りを捧げてるんです。なぜ沈黙されているんですか、なぜ行為されないんですか、お願いですから助けてくださいとイザヤは祈るわけです。このイザヤの時代はもうですね、主イエスの時代も、この世情はですね、本当に騒然としまして、人々はですね、救い主メシアを求めてですね、祈っていたわけです。で、その祈りに応えて神様が今まさに行為されたんだと、行ったんだとルカはですね、記しているんですね。またですね、このイエスが洗礼を受けられた時に聖霊がイエスの上に下ったと記していますが、このイエスの働きはですね、ほんと聖霊、神様の霊を受けることから始まったんです。洗礼者ヨハネはですね、洗礼についてこう言ってますですね、3章の、16節ですね、16節にこう言ってます。そこでヨハネは皆に向かって言った、私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる、私はその方の履物の紐を解く値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言ってますね。その聖書が私たちにこの示すことはですね、私たちが悔い改めて水の洗礼を受けることがまずは救いの始めなんだと。で、その後の歩みの中で聖霊の洗礼を受ける、救いが完成するんだということなんです。私たちは自分のまず罪を認める、そして水で清められる、そして信仰を者として歩んでいく、その中で自分が焼き尽くされるんだということなんですよ。聖霊に満たされて新しくされる、そういう時を迎えるということなんです。古い自分がですね、焼き尽くされるんだということです。そしてその火と聖霊による洗礼なんだと。その時私たちは新しく生まれ変わるんだと言ってるんですよ。 最後にですね、ルカは22節でですね、こう言ってますね。聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとありますですね。このように、記されておりますが、この天からの声をイエスが聞かれたということはですね、イエスが神の子として証明されたことを示しているわけです。あなたは私の愛する子だ。父なる神がですね、ご自分とイエスとの間に父と子という深い愛の関係があることを明らかにしているわけです。そしてイエスはこれをこれから歩もうとしている道を支えてくださるとの宣告をしているわけです。今私たちも、父であり子でもあるですね。そういうですね、本当にこのそれぞれの人生を支えてくれる、それが親子関係なんですね。私の心にかなうもの、神の御心を行うものとしてイエスが立てられたことをですね、ここで示しているわけです。主イエスはこのですね、洗礼を通して神の子としての使命が自分に与えられているんだということをここで自覚されたということなんですよ。主イエスは洗礼を受けられた後もですね、ヨハネの弟子として仲間と共にですね、荒野におられました。ヨハネのですね、信仰者の仲間としてに加えられた。でその後ヨハネはガリラヤの領主であったですね、このヘロデ・アンティパスを、まあ、批判してしまったためにですね、捕らえられて投獄されてしまうですね。でイエスがですね、このヨハネの共同体から、まあ、独立しまして宣教を始められたのはですね、その後のことなんですね。マルコによる福音書の14節から15節には、次のように記されております。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われたと。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜようとですね。このようにですね、宣教の技が始められたわけであります。やがてですね、このイエスの評判が獄中のヨハネにですね、届くようになります。まあ、もともとですね、この洗礼者ヨハネの指針といいますのはね、この3章の7節以下に記されてるんですね。悔い改めにふさわしい実を結べと。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすなと言っておくが、神はこんな石から心でもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると言ってますですね。そのように言ってるんです。そういうヨハネの考える審判であるんですね。でこのメシアとはその裁き主だったわけです。しかしですね、この聞こえてきたのは、主イエスの行いは罪人の裁きじゃなくて罪人の許しだったわけです。 ここで洗礼者ヨハネはイエスが本当に救い主メシアかどうか疑問をですね感じてイエスに使いを送ったわけです。そのことがですねこのルカの7章の18節以下にですね記されているわけでありますですね。その使いにですねイエスは、お答えになりましたですね。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさいと。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされて、私につまずいた、つまずかない人は幸いであると、このように記してるんですね。洗礼者ヨハネは預言者でしたですね。で、預言者は人々の罪を告発して悔い改めを促して神にふさわしく生きることを求めるんです。このルカの伝える洗礼者ヨハネの言葉もそれを示してます。先ほど読んでいただいた、3章の、11節から14節ですよね。それをですね明らかに、示しているわけです。2枚の下着を持っている者は1枚を隣人に分けよ、不正をするな、人々から貪るなと言ってます。しかしこのような道徳的な行為では人は救われないんです。どうしてならば、人間の罪はですね、自分を救うにはあまりにも重いからなんですよ。人間の罪は、この自己では贖い得ないんだ。その人間の罪、現在を示すのがですね、ローマの信徒への手紙です。3章のに記されてます。パウロの言葉です。彼は言ってます。正しい者はいない、一人もいないんだと。彼らの喉は開いた、墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口は呪いのと苦渋で満ち、足は血を流すのにと早く、その道には破壊と悲惨がある、とロマの信徒の手紙の3章10節からこの16節にですねこのように記されているんですね。私たちはですねこのパウロの言葉を聞くときですね、自分はそんなに罪人ではないと思うかもしれません。しかしですね、冷静に自分をこう含めた人間存在を見つめた時ですね、このパウロの言葉が本当にですね誇張ではないことを知るんじゃないんでしょうか。小さなですね実験をしてみるともうすぐに分かると思うんです。今私が言葉でですね皆さんを喜ばせることは本当に至難の業なんですが、傷つけるのは本当簡単じゃないんでしょうか。皆さんがこの知られたくないこと、言われたくないことをですねここでお話しするだけで皆さんは傷ついてしまうんですよ。まさにね、私たちの喉は開いた墓であって、私たちは舌で人を欺く、平気で嘘を言ったり人を責めたりしてしまうんですよ。私たちの唇にはですね マムシの毒がある。マムシ怖いですよね、本当に。私たちの口は呪いと本当に暴力、暴言ですよ。満ちているんですよ。これが私たちの本性じゃないでしょうか。平気で嘘を言うんですよ。これが私たちの本性、私たちの罪の姿です。事実であるものを事実と言わない、人を責める言葉をすぐ使ってしまう。私たちは本当に自分の力ではこの技の、この罪のですね、斜めから解放されて神にふさわしいものとしての人生をですね、本当歩めない存在じゃないでしょうか。だからパウロは嘆くんです。ローマの信徒の手紙7章18節から19節にこう言ってますよ。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っていますと。善をなそうという意思はですねありますが、それを実行できないからですと。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っていると。まあね、本当にパウロらしい言葉が言ってます。ですから私たちにはこの洗礼が必要なんですよ。預言者イザヤ42章ですね、1節から3節で次のような言葉を言ってます。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわれず、声を巷に響かさない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すこともなく、裁きを導き出して確かなものとすると言ってます。主イエスキリストがですね、この受洗の時にですね、天から響いた声なんですが、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉はですね、この見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものというですね、イザヤの言葉を主イエスがご自分への言葉としてですね、ここで聞かれているんですよ。主イエスはですね、洗礼を通して自分が神の子であることを自覚されたんです。イザヤは神様の御心にかなう姿がですね、このしもべが選ばれて立てられて使わされと語ってます。そのしもべは叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせないしもべなんです。そして彼は傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとするという、そういう人なんです。ヨハネはですね、来たるべきメシアこそ裁き主と言いましたけども、そのメシアとはこのしもべのような裁き主なんです。しもべによって救われるものと滅びるものとは分けられていきます。しかしその裁きはですね、叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない仕方で、つまり力ずくで人々を支配したり裁くという方法ではなく行われるんです。そしてその裁きは傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、 成し遂げられるんです。傷ついているもの、弱っているものがこの裁きにおいて断罪されて滅ぼされてしまうのではなくて、むしろ許されて救われていくんですよ。どうしてそのような裁きが可能なんでしょうか。イザヤは言ってるんです。イザヤの有名なあの53章苦難のしもべですよ。53章の5節、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと言ってますですね。これなんですよ。主のしもべはですね、自分が罪人のために身代わりとして死ぬことによって罪の許しを人々にもたらすんです。それゆえにこのしもべによる裁きはですね、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことのない裁きです。罪人に滅びではなく救いをもたらす裁きなんですよ。私の心にかなうものという天からの声はですね、主イエスがイザヤの予言したこの主のしもべとして救いの技を行うことを告げているんです。それはイエスが十字架の死への道を歩むということなんです。そのように歩む主イエスこそ父なる神の御心にかなうものであってですね、またそれをそれゆえにですね、父はイエスを愛することを呼んでおられるんです。このような主イエスに私たちは出会ったわけです。そして新しいものとなりました。その新しいものとしてしての生き方はですね、イエスに従う生き方です。つまり叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、そして傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなくですね、生きる生き方なんですよ。具体的にはですね、どのような生き方なんでしょうか、になるんでしょうか。マザー・テレサの言葉があります。こういう生き方ができるのかなと思っちゃうくらいなんですが、こういう生き方です。人々は理性を失い、非論理的で自己中心的です。それでも彼らを愛しなさい、もし良いことをすれば人々は自分勝手だとか何か隠された動機があるはずだと非難します。それでも良い行いをしなさいと、もしあなたが成功すれば不実な友と本当の敵を得てしまうことでしょう。それでも成功しなさいと、あなたがしたい良い行いは明日には忘れられます。それでも良い行いをしなさいと、誠実さと親しみやすさはあなたを容易に傷つけますと、それでも誠実で親しみやすくありなさい。あなたが歳月を費やして建てた建物が一晩で壊されてしまうことになるかもしれません。それでも建てなさいと、本当に助けが必要な人々を助けたら彼らに襲われてしまうかもしれません。それでも彼らを助けなさいと、持っている一番良いものを分け与えると自分はひどい目に遭うかもしれません。それでも一番良いものを分け与えなさいと、まあね、本当にこんなことできるのかという、 聖書のですね進める生き方はこのような生き方なんです。これこそがですね、叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、そういう生き方なの。そして傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯も消すことない、そういう生き方なんです。それはね、本当に非常に難しい。しかしチャレンジする価値のある生き方なんです。その生き方は決して快適なものではないと思いますが、満たされた生き方だと思います。ヘブライ人への手紙の11章の、13節から16節ですね。13章の13節から16節にですね、こういう言葉があります。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのですが、いたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。とですね、このように知ります。マザー・テレサがですね、この言いました。あなたがした良い行いは明日には忘れられます。それでも良い行いをしなさい。誠実さと親しみやすさはあなたを容易に傷つけます。それでも誠実で親しみやすくありなさいと言ってます。神様はそれでも都を用意してくださっているんですよ。皆さん、これを迎えましたね。2023年、この平和なですね、天の国をですね、求めた旅をですね、始めてまいりましょう。都を用意してくださってるんです。何の心配もないと思う。皆さんの上に、御恵みが豊かにありますように、お祈りしてます。では、お祈りを捧げましょう。神様、2023年第2の手術をこのようにして迎えて御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちは聖書の進める生き方、叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことない、そのような生き方をできますように。あなたが都を用意してくださっている、その言葉を信じてこれから歩んでまいります。どうかよしとしてください。私たちのこの1年間の旅路を守り支えてくださいますように心からお願いをいたします。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。